サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥンの制作をしている林と、
デザイナーの多田と、
元師匠の美咲です。
はい、今回はゲストが来てくださっています。
ようこそ。
はい、ライター編集者の山脇真央さんです。山脇さん、よろしくお願いします。
あ、はじめまして、山脇と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、山脇さんはね、僕も、もうかれこれ3年ぐらいのお知り合いかな。それで、はい、美咲さんも、ちょっと前にお知り合い
の。そうです、はい、
はい、そんなこともあって、ゲストに来ていただいているわけですけれども、ライター編集者ということですけれども、普段どんなお仕事をされてるんでしょうか。
はい、漫画関連でいきます と、新聞とか雑誌とかに、コミック表を寄せたり、あとは漫画家さんの、インタビューをしたり、あと、漫画のシナリオ制作みたいなのも去年ぐらいから始めていて、ちょうど新刊が昨日発売だったんです
けど、ちょ
っと見せてもいいですか。
ぜひぜひ。
これは
すごい目立つ帯、
存在と
すごいな
100分で名著
あ、そうなんです、そうなんです。で、まあ、これは元の本があって、でそれをこうちょっと漫画でさらにさらに分かりやすくっていうことで、
分かりやすくなるの、存在と時間
存在と時間が100分で名著でこう分かりやすくなって、
はいはい、さらに、
はい、さらにさらに噛み砕かれた内容になっています。
なるほどね、
はい、これが一番最新の仕事にな
ります。なるほど、
どこから出てるんですか。これは不走者からになります。
はい、
はい、このなんか一コマもすごくいい感じ で、
そうですね、とにかく今拝見して、はい、蛍光グリーンの帯の存在感がすごくって
あ、すごいですよね。
3分の2くらいがそれが覆ってて、上にポコッとコマが出てて、それが、はい、あ、漫画だっていうのがすごい分かりやすいですね。
はい、
ぜひ店頭でご覧になる際は蛍光グリーンの存在と時間を
そうだ、それを言うべきだった、はい、ありがたいです。
ご覧になるといい、はい、
なるほど、
はい、ということで、そんなお仕事もされてるということですね。はい、はい、これから、4回にわたってお付き合いいただきますけれども、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今回はですね、5人でお送りしていきたいと思います。で、今回は山脇さんのおすすめ作品ということなんですけれども、今回はどんな作品を取り上げてくださるんでしょうか。
はい、梅沢俊さんのユートピアズ。
はい。
ポリティカルコレクトネス版をご紹介したいなと思って、はい、
ポリティカルコレクトネスでないものもあるということですね。
はい、
はい、この作品ですけれども、はい、どんな作品なんでしょうか。
はい、実はですね、これはヤングサンデーに連載されていた短編をまとめて、うん、1回2006年に発売されたんですけれども、うん、その吸盤に作者の解説と新作合わせて10作品収録した1冊になっています。
なるほどね。
その当時出たものがポリティカルコレクトネス版じゃないノーマル版というか旧版なんですね。はい、
そうなんです、そうなんです。
なんか中が変わってるってわけじゃないんだ、漫画はそのままなんですか、ね、
そうなんです、そのまま で、 結構この人の作品っていうのが社会の枠組みとか倫理とかと、うん、あと自己の自由みたいなところの狭間の隙間をついた作品が多くって、うん、でその狭間って2006年っていうと15年近く前になるんですかね、うん、と今だとまた変わってきているので、うん、その辺を作者が自分で自分の作品にツッコミを入れまくっているっていう、うん、その解説もちょっと面白いかなと思ってご紹介したいなと思います。
うんうんうん、とりわけ解説の部分がやっぱポリティカルコレクトネスのになってるっていうことですね。
はい、そうですね。
でもね、時代を考えると2006年だとまだ、震災も来てないし、
うん、
それからあと当然コロナ禍もないし、
うん、
あとは何
SNS があ
、そう SNS
のさ SNS だよね
ドナルド・トランプもまだ大統領になってないしとかさそういうことだよね。
はい、
あ、なるほどね、はいはいはい、そう、とても興味深いですね。
はい、
はい、ということで、今回その作品なんですけれども、もうちょっと内容的なことを言うと、どういうような、ちょっと短編集なんでね、なかなか言いづらいところはあるんですけど、はい、なんかもう少し内容紹介するとどんな感じでしょうかね。
はい、まず一 本目の作品が、
はいはい、
ナオミ女王様に仕えた日々っていう作品なんですけど、
はい、
これはあの子供が犬とか猫とかペットを育てる、うん、その育てみたいなのが、SM の女王様だったらっていう世界線のお話なんですね、
は
い、
そうですね、とりわけなんかこう盲導犬のアナロジーみたいな感じ
で、
マジで不謹慎な作品ですよね。
はい、でも絶対にふざけなくてそれをきっちり真面目にやりきる。
あ、そうね。
純一郎くんっていうこの主人公の男の子がもう常に本当にコロちゃんとかを慈しむような形で女王様のしつけをこう大切に考えていて、なんかその真面目さのギャップみたいなのがちょっと笑えるというか、特に2006年ぐらいってまだブラックユーモアみたいなものが許される社会の空気感ってあったんじゃないかなと思うんです。不謹慎を喜ぶ一定層がいたと思いますし、
テレビのバラエティなんかでも今以上にそういうのはね可能な時代だったかな、
はい、特に雑誌文化の中でそういうもの多かったんじゃないかなと思うんですよね。
今だったらもうね SNS で吊るし上げられるられかねない内容じゃないですか、はい、
絶対に触れられない人が
、うん、
あの触れられない中で楽しんでたものがもう本当に目に見えるようになってしまったので、
うんうん、
特にあのこれが掲載されていたヤングサンデーの話をしたいんですけど、
ぜひぜひ、
これ2008年に休刊になってしまったんですが、90年代のヤングサンデーってすごく面白くて私大好きだったんですね。で掲載していたその作家さんの名前パッと挙げると、山本秀夫さんの殺し屋一とか、山田義弘さんの度胸星とか、土田正樹さんの同じ月を見ているとか、あと新人として柏木春子さんで山崎さやかさん、その頃は沖さやかだったんですけど、で長尾健一郎さんとか新井秀樹さんとかが連載してるようなコアな雑誌だったんです、
なるほどなるほど。
その中で彗星のごとく出てきたのが梅沢俊さんだったんです。
梅沢さんってデビューがこの辺りなんですか、この作品の辺りなんですか。
はい、そうなんです。78年生まれの作家さんで、98年デビューで大学在学中にデビューなんですけれども、だから2000年代前半ぐらいに、はい、ヤングサンデー書かれていて、
あ、まあ、ここに掲載されてる作品は06年だから、
はい、
まあ、しばらく書いた後っていうことなんですかね、
はい、
まあでもねデビューだとしたら凄まじいクオリティだもんね、
これで彗星のごとくの、
はい、
うん、
まずあの吸盤もこの絵が、
あ、表紙に、
はい、亀の顔が、
はい、
女性が座ってる感じの絵でした、
はい、あの表紙だったんですけど、そのインパクトもすごかったですし、
うん、はい、なるほどね、
はい
はい、まあ、そんな形で、まあ、とりあえず一つ作品紹介してもらいましたけど、 もう一つぐらいなんか紹介しておきますか、短編が、
はい、
なんかあります、これは、まあ、どれもこれはっていう感じ
で、はい、じゃあ2個まず、一つがおそろ、いうおそろいの、はい、カップルがいて、で彼女の方が男の子の真似をどんどんしていくんですね、でプチ整形もして、ほくろも取り髪型も似せ、で最初はなんかちょっとしたタトゥーだったんですけども、だんだんだんだんもう彼そっくりになっていってっていうお話なんですが、これはあのスペインの作家さんによって短編映像化もされてるみたいで、ちょっとその時行けなかったんですけれども、あの海外でそのフィルムの上映会した後に、新宿かどこかでなんかラテン映画祭みたいなのがあって、そこでもかかったみたいです。はい、その時はイコールっていうタイトルだったみたいですけれども、
へえ、なるほどな、はい、まあ、そういう作品があって、
はい、であと、チューブっていう作品もすごく面白くて、はいはい、
4作目ですよね、
はい、これはテロ後の日本を描いた作品なんですけれども、植物状態で十数年眠っていた男がいて、で目が覚めたら、あの国際的にああいうのはどうなんだみたいな、こう話がすごく盛り上がって、で自衛隊の名前が平和隊になって、こうアメリカの属国となることで安全保障してもらってる日本みたいな、で タバコとか、うん、そういうこう健康を害するものにめちゃめちゃ過剰なトリガー広告が載っていて、
うん、
っていうお話です、
うんうんうん、
めちゃくちゃ皮肉が効いてるというか、う
ん、そうね。でやっぱりなんかこうその後のなんかこう世の中のあり方とか考えるとね、少しずつやっぱそういう方向に向かってる部分も感じられるみたいな、
ね、そうですね、
はい、そういうところはあります
よね。ちょっとリアルみたいな、
うん、うん、はい、ということで、そういうような、ちょっと何て言ったんですかね、政治的なテーマとかをかなり、うん、取り込んだ、そういう問題作みたいなのがいっぱいあるっていう感じですけど、読んだあみんな読んでるんでね、それぞれちょっと感想を聞いていきますけれども、うん、どうしましょう、美咲さんから聞きますか、
はい、
どうですか、
はい、私ダーウィン事変の梅沢先生っていうのがとにかく頭にあったので、
はいはいはい、帯にも書いてありましたからね、
はい、そうですね、うん、でそういう気持ちで入っていったので、うん、あ、梅沢先生ってそもそもこういう社会に、さっきおっしゃったみたいに社会に対するこう目があって、でその中からちょっと違和感を感じたりとかするのをうまくピックアップしてくることにずっと長く取り組んでこられた作家さんなんだっていうのがこの短編集で分かりました。あ、
なるほど、ね、
そうだったんだ、そういう要素が終わりの作家さんだったんだなっていう、うん、
逆にだからダーウィン事変がそういったところを、うん、まあ、もちろんそういったところすごくある社会に対する視線はあるけど、うん、すごくちょっとだからなんつうの、気迫化とは言わないけど、うん、うまくエンタメ化させてて、
それはすごく思います
、うん、エンタメとして抜群に面白くなってるよね、はい、
うん、
これがこのユートピアズがいずれも短編なので短い中でよりこうひねりを聞かせて見せなきゃいけないので、長編のダーウィン事変とはまた違うとは思うんですけど、ダーウィン事変の方がだいぶエンターテインメントとしてとか物語の面白さっていうのを書いてらっしゃるっていうところに行ってるのに比べると、初期でらしたっていうのが割と分かるようなギュッとエッセンスを詰め込んだものがいくつか見れるっていうのがこの短編の本当に作家さんのこう最初の頃の源流に近いのを見るような
気持ちでした。履歴書っぽい感じというか、
そうですね、あ、こういう考え方とかこういう取り組み方されてたんだっていうのを感じました、
うんうんうんうん、
で中でもやっぱりさっきの2006年っておっしゃったかなり前っていうのがすごく私には大事だと思っていて、これ考え方多分先生ももうだいぶ変わられてると思いますし、はい、コメントがなされてはいますけれども、このポリティカルコレクトネス版でもコメントされてますけれども、私自身も読んでいく中で、はあ、多分私この話に2006年当時と今で乗り方が多分全然違うだろうなって思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、今となってはわあ、こういうのが掲載されて漫画にとして出てたんだっていうのに対して、ああ全然違うなっていう受け止め方を自分でまたこう答え合わせのように思うところがありました、うん、だからこそ梅沢先生のコメントがついてる月で今出直したっていうのが大事なところなのかなって思います、
はい、
うん、その中でもなんでこれが今出たのかがだから結構不思議で、はい、なんかあえて今また世に問いかけたいみたいな気持ちなのかとか、
か単純にダーウィン事変が売れたから
じゃないですか。もちろんもちろん面白いと思います。
そうですね。はい、す2022年は、
はい、
漫画大賞も取ってるわけ
ですから。そうですね、はい。っていう気持ちで読みました。なので私の気持ち的にはできたら、何年にこれ発表されたのかをぜひ最初のところの下の方にちょっと出典つけといてほしかった。
最後に、ね、まとめられてるけどね、
はい、でもそういう読み方も正しくないのかな、単純になんか物語に入っていけばいいのかなとか読みながらちょっとこう邪念がちょっと入っちゃったとこはありましたね。
なるほどね。
いや全然邪念じゃないです。
はい、
はい、ありがとうございます。多田さんどうですか。
ああ、面白く読みました。
初めてだよね、多分ね、梅沢
氏。あ、初めて読みました。すいません、
あの、
読んだことないです、
ね。
この間帰り道に話したよ。ダーウィン事変ってこういう話だよ。多田さんに俺から。
そうそうそう、ちょっと話聞いて、面白いんだよって話聞いて、へーっつって全く知らない僕が。はい。あ、でも逆に言えば、梅沢先生の、まあ、初期作品から入れたっていう意味では、うん、まあ貴重な体験になったのかなっていう気がしますけど、うん、まあ、楽しく読みました。
うん、
それでまあ何編ぐらいあるのかな、その今回読み切りっていうか一編新しく加わってますけど 1,2,3,4,5,6,7 で8が前編後編で9、
うん、
9つの話と今回プラス1話書き下ろしなんですけど、うんうんうん、10連それぞれまあ全然違う切り口で書かれた、うん、まあ面白短編っていう感じなんですけど、ちょっと皮肉の効いた感じなんですけど、
ね、共通してるのは現代日本がテーマっていうことくらいですかね。
うんうん、 まあそのそれぞれ違うアイディアが思いついて、
うん、
やっぱりこの物語として何ていうんですか、一つまとめるまでこう何ですかね、話を膨らませる、うん、まあ、その力はすごいなと思いました、ね。
ワンアイディアはさ、うん、なんかこう本当にちょっと何かを変えるみたいな感じだよね。
まあ、その現実とのギャップを多分楽しませるっていうのは、うん、多分作家的な面白さなんでしょうけど。うん、なかなかこう形にして、うん、なんていうんですか、フィニッシュまで持っていけないじゃないですか、うん、
物語っていうのは。うん、
それをやっぱりなんていうかストーリーテリングっていうかの力で、うん、まあ読ませるみたいな、まあもう本当に登場キャラクターがただ常にダッシュしてるみたいな、
そうそうそうそ
うあれだったら面白いんですね。
街行く人たちが走ってたら笑えるみたいな、そこから始まってそ
うだよね。あれ不思議とやっぱりなんで走ってるのっていうその気持ちでやっぱり作品の中に入ってっちゃいましたもん。なんでなんでって
、まあ、物語としてはある種の定型を使ってるわけですけど、うん、この物語っていうのはだけどなんていうんですか、まあ、センチメンタルを振り切るスピードって言ったってやつですけど、うん、それをやっぱり描ききるこのパワーっていうのはやっぱこう作家の力だなっていうふうに思いました、ね、でこのやっぱりパッと見て気になるのはもう「ユートピアーズ・ポリティカル・コレクトネス版」ってバーンって書いてあって「政治的に正しい」ってルイアで振ってあって、なおかつ警告文までついててっていうことで、まあ、ものすごくそこの部分をこう演出されてる作品なんで、やばいと思って。これ出てくる前にちょっとオリジナル版もちょっと読まなばと思って、うんうん、
はい、
デジタル版で、うん、あの出る前に買ってきて、
マジか、
いや安かったんですよ、まあ、あの安かったんで読んだら、あ全然変わんね
えな
まんまと
付き合わせて全然変わらないぞと思って本編
まんまとはめられた、
そうそう、まあなんですけど、そしたらまあ要するにその十数年後、まあ20年は経ってないですけどの梅沢さんが自分の作品に対して論評を加えるっていう1ページがの部分が加えてあるっていう、あの何ですかね、単行本の構造になってるわけですけど、おそらくこれ自体がすごい皮肉な構造ですよね。これは明らかに意図的にやってる構造なわけじゃないですか、シニカルな構造なわけですから、だから何て言うんですかね、おそらくあの全く考えを変えましたよ、あのかつてダメな表現を、今の視点でただあの言い訳を書きましたっていう意図ではないと思うんですよ、うん、こういう風に変わってますよとか、うん、そういうのは明らかにこう何ですか、見えるように可視化した構造になってると思うんで、
うん、
やっぱりそこはこのすごく意識的な作家さんなんだなっていうのはものすごく分かって、
うん、
やっぱ何ですかね、この作品を読む上にやっぱりこの作家さんの視点がどこにあるのかっていうのを構造上常に意識させられるっていうか、うん、今自分の視点をどういう作品をどう見直してるのかなっていうのをやっぱり見直す構造になっているので、もしまたねダーウィン事変でずっと爆売れして次の爆売れ大ヒットが出た時には何ですかね、ユートピアーズポリティカルコレクトネス版の改訂版っていうまた出してほしいんですよね、
はい、
さらに今の視点でのこう加えて、
結構それありなんじゃないかと思って、そうそうそう
15年
周期ぐらいで、
そうそうそう、
はい、あのこのさらになんかこうコメントがついたりとか、
そうそうそう、
さらに書き下ろしがついたりとか、書き手の人が社会的な目線を持った人がどういうふうに時代に変化していったかとか、どう捉え直していったかみたいなのは、うんうん、残ってるってすごく面白いと思います。
そうですね、明らかにそれを意図した構造だから、うん、なんかこう年輪というか地層のように重ねてたら面白いかなって、
はい、
うん、
このトリガー広告みたいなのがさらに大きくなってる可能性もあります。
そうですね、もっと長い文言になってたりするかもしれない。そうそうそう、
もう亀の顔した亀の甲羅の女性ほとんど見えないみたいな警告文だらけで、分かんないですけど、まあそんな演出もあったらさらに面白いのかなと思いながら楽しく読みました。
はい、はいはい、ありがとうございます。林さんどうでしたか。
割と何も考えず読み始めたんですよ、
うん、
めちゃくちゃ振り回された
振り回された
左右に、
そう、初めこう読んだのさんの女王様のお話で、うん、あなんかギャグ面白いみたいな、
おもろ
おもろってなって、その次のやつがそのいわゆる、まあ、ジャンルっていうとホラーだと思うんですよ、
うん、
スペースホラーみたいな、うん、え怖い怖いと思って、うん、次のやつがその女性専用車両みたいな、
うん、あ
で痴漢、うん、で、
はい、
そのギャグ、
はい、
ホラー、
はい、
でえこれ
作品的にやばないみたいなちょっと思ったんですよ。
なるほどね。
そうそう。で、そしたら後書きで、なんかもうカビが生えたように古いって自分で言ったので、
自分すごい。
そうそう、なんか、しかもオチもこれ結構危なくないって思ったら、なんかもうすいませんって謝ってて、
ストレートにあれ、
そう、
大変申し訳ありません。
結構ギャップが一番激しいって言ってもいいくらいですね、今感じるのと当時のスタ
ッフ。ここで一旦閉じましたよね。めちゃくちゃ面白いな、みたいな。なんかもう、めっちゃもう、こっちの思った通りに何もいかないと思ってた、編集として。
なるほどね、
なるほどね。
いや、もうこの3つ読んでめちゃくちゃ面白いと思いました。で、そのうちのその残りの作品も全部面白いんですけど、まあ、私一番のお気に入りは書き下ろしの後書きみたいな、
あ、普通に
言うのあの、まあその梅沢さんの提をした、うん、あの後書き、なんかこうやって漫画書いてます、うん、買ってくれてありがとう、うん、みたいな、
はいはいはい、
ぜひこれはね、あのネタバレせず読んでほしいんですけど、うん、買って、
うん、
もう本当に今ツイッターで大体バズるこういうやつ、こういうフォーマットの、
うん、
なんか繊細すぎて辛いとか、うん、なんか、なんかそのとかそういうやつ、
うん、
の提を取ってて、うん、
なるほど。
ただでも読み味はなんかめちゃくちゃ皮肉なんですよね。
うんうん、まあ全体的に皮肉
で、うん。それはなんか社会に対する皮肉もあるし、多分そうやってなんかこう、おバズりしているエッセイ漫画に対しても皮肉ってるし、
う
ん、
そうかな
言ってると思うんだよな。
オルビス・ティルティウス症候群の僕は伝えたい
こと。絵柄は確かに今までのその作品とかに比べると、ややなんかほっこりめの感じの素朴な感じを意識してるんですけど、
うん、
それも込みかな、そこも込み。
うん、込みだと思いますよ。なんかいいことを言った風なことを言うみたいな、その。
漠然とね、漠然としたイメージ。そうそ
う、なんか生き方をポジティブにしてくれまして、ポロって泣いちゃったりとか感動して。
そう、そうなのかな。
明らかに、まあ、絵柄は描いてますね。
めちゃくちゃ意図的
に。気にしてると思うんです。
まあ、ほのぼのとした感じで、よりこう作家さんが書いてる風なエッセイ風なのは確かにイメージがある
ね。絶対これはって思ったのが、その医者になんか、まあまあ、ふんわりぼかして言いますと、うん、まあ、あなたは病気だけど、まあ、みんな何かのマイノリティなんですよみたいなこと言った時に、なるほどっていう時に目から鱗がポロって落ちるコマがあるんです、
はい、
5万回見たことあるんですよ、SD 漫画で。
経験なんです、なるほどな。
わかりやすい表現。
そうそうそうそう。ね、
あ、これ、まあ、でも、鱗って書いて
ある。そうそうそう。この医者もなんかね、すごくいよ、なんていうんですかね、うん、本当人品って感じがしてて、穏
やかな顔してるのに。
そうそう、ぜひ皆さん、読んでほしい、この書き下ろし。
そういう意味ではやっぱり今書き下ろしだから、よりキレキレな、
そうそう、キレ味違う、そう、本当に、
すぐ役立つコラムとかね。
そうそうそう、もうツイッターっぽい、ツイッターっぽいわ。
あ、なるほど、なるほど、そういう、
しかも文字がめっちゃでかい。
そうです、
そのうち
このコラムのところ
で、
あれですよ、
あのそのうちイーストプレスから出る感じの、
そうなの、
エッセイ、
具体的に言うね、具体的に。
いや、漫画そのものがさ、だから結構古い、もう15年前の漫画で、それに対してやっぱ今の感覚アップデートした後書きみたいなのが作品ごとについてて、でもやっぱ一番最初についてる漫画の後書きはちゃんとなんか悪ふざけをしてるっていうところはホッとするところではありますね。
かつね、今の空気を捉えてってことですもん ね、 そのみんながそうかもって思うようなあるあるの空気を入れてるっていう感じですもんね。なるほど。
で、まあ、最終的に読んで、あ、ダーヴィンチ編の人かってなり、なんか、やっぱ面白いってなったっていう読書体験でした。
はい、はい、そんなとこですかね。で、僕はですね、僕前に、あのダーウィン事変も全部は読んでないんですけど、3巻ぐらいまで読んでてめっちゃ面白ってなってるわけですけど、
うん、
あとこのね、最初読んだのこれなんだよな、梅沢俊作品修正パンティーストッキングのような空の下っていう太田出版から出た、これもともと出てたですかね、どっか集英社かどっか、
なんかおしゃれな想定ですね、傾向
いら
ね、
それは多分
あ単行本になってなくて初めてまとめたのか、
はい、そうですね、その北村くんと柴山さんが
編集者
の方が、ね、集めてきた感じだったと思います。
これ2015年に出たやつで、これ出た時やっぱ話題になったっす
よね。なりました、なりました。だって金押しされてますよ、
ね、すごい
大作じゃん。
なるほど。
それ読んで、それからその後、このエレホンってやつ、
また全然雰囲気違いますね、はい、なんか可愛い感じの。
そうね、まあでも
これも金押されてる、すごいね、
すごい皮肉な、あの今回の作品とも通底するような、あのなんかディストピアものですけど、あのそういうの読んでて、でこれそれで今回これ読んだんで、今回読んだ作品は全く読んでなかったですけど、あやっぱりあの梅沢俊だなっていう感じを受けました。でやっぱさ、直美女王様とかもそうですけど、ほんとなんかこう悪ふざけが過ぎるっていう感じで、これまあ僕基本的に大好きなので、こういうのはだからやっぱ楽しく読みました。痴漢列車は危険がいっぱいも、ね、今の感覚から言ったらやっぱ悪いけれども、でもまあやっぱ笑っちゃうよなと思いましたね。とかあとあの漫才のやつとかもね、
あ
面白いよね、どつきどつかれていけるのさとかさ、だからやっぱあのすごい楽しいなっていうところと、あと漫画家さんでこれだけ政治を前に出す人がどれだけいるのかって言った時に、ストーリー漫画やる人で、やっぱそんなに多くはない印象じゃない、
確か
に、なんかすごい貴重な存在だなっていうのをね思いますよね。はい、とりあえずそんなところですけれども、皆さんどうですか、どの作品がさっき好きとかって何人か言ってくださいましたけど、美咲さんはそもそもこういうタイプの作品は好きなのか。
別に面白く読みますし、あの映画に採用されたっていうのすごくよくわかる、はい、一作ごとのまとめ方、うん、
なるほどね、
はい、面白く読みました。逆に私、マーキさんがなんでこれだったのかが気になって。何ですか。
なるほど、うん、後でちょっとお話をさせていただこうと思ってたんですが、はい、私短編漫画が好きで、はい、まあ、そんな方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、美咲さんとの出会いが、うんうん、私があの梅屋敷のヨーヨー社っていう本屋さんで短編漫画を読むっていう、うんうん、私が選書した短編漫画のフェアをやらせていただいて、うんうん、そこに来ていただいた時にお話できたっていうのがあったので、うんうんうんうん、きっとこれは短編漫画を一作は入れなければなるまいてとは思っていたんですよ。
あの無用のプレッシャー。
あ、いやいや、
ね、あれですよね、その本があの、はい、短編漫画を読むが2022年に出た短編で、
はい、
っていう縛りがあったんですよね。
フェアをやられるにあたって短編漫画を読むっていう、同人誌というか人を作られたっていうので、もう人としても短編漫画を読むっていうのを作られて、山脇さんが作られてる、
はい、はい、
うん、うん、でそれが2022年の短編漫画だけで作られてるから、うんうん、そうするとね、これは2023年に出た短編ということなのかな、う
ん、はい、実は来年の春にも同じイベントをやるんですけど、その時にはまあこれは選ぶつもりではいて、
うんうんうん、
はい、で、まあ、ちょっと先出しではないですけれども、
一足先に、
はい、あとあのさっき先ほどから何回も作品名が出てるダーウィン事変がもうすごい大好きで、
うんうんうん、
あの毎年この漫画がすごいとか、うん、この漫画を読めとか、うん、いろいろあると思うんですが、うん、そこでもあのやっぱり入れたり、
あ、選者やってらっしゃる中で、
はい、うん、あと去年初めてクレア漫画大賞みたいなのが出て、はいはい、その時も入れさせてもらってるんですよ、ダーウィン事変、
はい、
というようなこともあり、
うん、
あのここに来てヤングサンデーって面白かったんだよねっていう話もなんかちょっとしたいなと気持ちもあったので
その話についてくる人間がどれだけいるのか
いろいろな要素があって、それで選ばせていただきました。
は
い、あ、でも作家名言っただけで原さんが、あ、って言ってくれただけで、それでもうこっちは満足です。
あ、そっかそっかそっか。
成仏しました。
はい、成仏しました。
やっぱそのね、雑誌でその後単行本になってそれが話題になるとか、うん、あのその雑誌が廃刊した後、休刊した後も別のところで活躍されるみたいな、そういうことはあったりするからね。
はい、
それでやっぱり、それはもちろん、あの、知ってますけど、みたいな感じにはなりますよね。なるほどなるほどね。
なんかそういう風に見守ってこられた方からすると、今の梅沢先生のこうダーウィン事変による一般化みたいなのってどう思われますか？なんかもうちょっとコアな方に行っててほしかったみたいなファン心理あるのかなとか。
あ、そういうの全くなくて、本当によくぞこういう作品を生み出してくれたなと思います、
うんうんうんうん、
やっぱりエンタメにするにはすごく難しい題材だと思うんですね、うん、テロとか、
う
ん、
そうね、
それをこんなに面白く、
うん、
で、まあ、海外でもすごく売れている作品みたいで、
うんうん、
で一番最初にすごいなと思ったのが、うん、あの版権をフリーじゃないですけれども、
うんうん、
あの出典だけ明記していれば、
うんうん、
どこに使ってもらっても構わないっていう、
コミックスの、 あの、
はい、
後ろの方に毎回書いてありますよね、
はいはい、第1話だけなんですけれども、
第1話だったら、はい、例えばコマとかを切り取って使ってもいいよって
話、1話丸々をどこかに、
あ、
っていうような、それなんていう名前だったかちょっと忘れちゃったんですけれども、何かそういう名前をまずこの作品で初めて読みましたし、だからあの世界に広がることをもう最初からあの作家さん梅沢さんも担当編集さんも考えて作った作品なんだなと思って、そこにやっぱり覚悟を見た思いですよね。
なるほどなるほど、なるほどな。なんかつい最近読んだ記事の中でさ、ウェブトゥーンとか韓国とかだとなんていうか、そのなんかこう作品あのサービスの中で、そのコメント欄とかがあって、そこの中で、コマを切り取れるっていうかさ、そういう形でなんかこう、直接的にその作品を公式にしかも、褒めることができるっていうか、ファンコミュニティが、で日本側がやっぱりそこのところはちょっとハードルがあるっていうか、みんなそこグレーでやるけどさ、ツイッターとかで、でもあくまでグレーでしかやれないとか、サービスの中でできないとか、そこことがあったりする中で、でもそのね、これは横漫画の話だけど、すごいなんていうか本当に覚悟があるっていうか、心意気を感じるっていうかね、
クリエイティブコモンズライセンス、
それです、それです、
そうですよね、あの権利をはっきりさせて、どこにから取りましたみたいな、こう名前をつけたりつけなかったりっていうのもあらかじめ決めといて、そのルールに従ったらルフしてくれてもいいよみたいなもんだと私は雑に理解してるんですけど、
ね、YouTube とかでもね、よくある形みたいね、それね、なるほどね。
ちなみに今横漫画っておっしゃいました、原さん、
横漫画ってもはや一般的に横漫画って言うでしょ、
ページ漫画って言ったりするよね、
そうそう、縦漫画に対して横漫画縦漫画して横漫画、そっかー、横漫画、縦漫画に対しての横漫画、
漫画は拡大しているのだよ。
ありがとうございます。
はい、ということでね、今回は、梅沢俊さんの、ユートピアズ、ポリティカルコレクトネス版ですね、山脇さんのおすすめ作品を取り上げました。で、短編集でね、さっき多田さんが言ってくれたように10だっけ9プラス1、の作品があって、本当に何ていうか読み応えのある作品ばかりなん で、ね、でしかも割と新しいですね、今年になって出てきたばっか、出たばかりなんで、ぜひ読んでいただけたらと思います。はい、で次回も、山脇さんのおすすめ作品ということなんですけれども、次回はどんな作品を紹介してくださいますか。
はい、次回は笹生明さんの漫画脚本概論をご紹介したいと思っております。
はい、次回はその作品ですね。はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
多田と
美咲と山脇でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。